はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、夏休み4日目ですね。皆さん夏休みいかがお過ごしでしょうか。まだまだ暑い日が続いていますが、多くの人がね、夏休み盆休みでバカンスモードでダラダラしている今だからこそ、私たちはビジネススキルをゴリゴリに上げていきましょうということで、せっかくの夏休み期間なんで有効活用しないともったいないということで、今回もロバート・チャルディーニが書いた影響力の武器から4つ目の原則、行為の法則についてお話しさせていただきます。最後まで聞いていただくとですね、なんで私たちがあの人から買いたいとか、この人に頼まれたら断れないと感じるのか、その心理的なメカニズムが手に取るように分かるようになります。ごめん、ちょっと水飲まして。はい、ということで早速行為の原則の結論からお話しさせていただきます。行為って好きの好きって書いて意見のいいね、行為の原則、早速結論から申し上げるとですね、人は好意を持った相手の頼み事を断りにくいということなんですね。これは初日にお話しした偏方性の原則と似てるんですけれども、人は好意を向けられるとその相手のことが嫌いでない限り好意を返したくなるという心理があります。これを好意の偏方性とも呼びます。実はですね、私たち商品を買うときに単純に商品そのものだけで判断していないんですよね。ちょっと遠いけど好きな店に行くとか、少し高くてもあの人から買うとか、同じような機能なんであれば、僕はこのブランドを応援してるからこっちのブランドから買うとかね、そういった行動を皆さんも取っているかと思います。私もですね、コロナ禍でいろいろ考えることがあって、例えば飲食店、京都で誰かが来て一緒にご飯食べようやってなった時、僕が店選んでいい時は必ず決まった店に行ってます。僕の友人がやってる店ですね、同じお金落とすんやったらもうこいつの店で、この人の店でご飯食べよう、お酒飲もうっていう感じでやってます。いや、そんな当たり前やんって思うじゃないですか。いや、自分もその好きな人、友達のところで物買うよって思うんですけど、これ実はね、心理的トリガーあります。これなんでかっていうと、まず人間は感情で判別して行動して後から論理付けする生き物だからなんですよね。つまりどうやっても理屈よりも感情が先に来る生き物なんですよ。この行為の法則には大きく分けて4つのパターンがあります。1つ目は馴染み深いものへの好意で、多くの人は初めて見るものよりも自分に馴染み深いものがいいじゃないですか、好きじゃないですか。これ実際ね、アメリカの選挙で使われた心理テクニックなんですけど、候補者が名前をその地域でよくある名字に変更したら下馬評を覆して当選したっていう、ね、事例あります。要は馴染み深い名前とか、馴染み深い地名、馴染み深い場所、もの、これに対して多くの人は好意を抱いています。あと2つ目は類似性、共通点への好意ですね。多くの人は対象に対して自分の類似性であったり共通点を見出すと相手に好感を抱きます、好意を抱きます。好きな色とか年齢、趣味ね、出身地、何でもいいです。共通点があると親近感が湧くっていうものなんですよね。これは恋愛テクニックでよく使いますよね。ね、好きなことご飯行った時に共通点を言うみたいな、あ、それ俺も一緒やみたいな、うわ同じやんみたいな、これをあえて言うみたいな、これ大事ですね。で、3つ目、単純接触効果。これは前回ポッドキャストでも放送したんですけれども、自分と対象の人であったり対象のものが接触した回数が多ければ多いほど好印象を抱きやすくなっていくっていう心理です。ね、前これは皆さんとポッドキャストでシェアしました、とにかく営業先に足を運べっていう話ですね。これ単純接触効果、これも行為の法則の一つですね。で、4つ目、連合の法則。本来は全く異なる2つのものを関連付けてしまうっていう心理です。好感度の高いタレントが CM に起用されているっていうのはこの効果を狙ってるんですよ。例えばですね、あなたの大好きなアイドルがこのお菓子美味しいよってテレビで言ってたら、そのお菓子も美味しそうに見えちゃいますよね。自分が好きな人、自分が推しているアイドルとか野球選手とかサッカー選手が CM で何か商品を紹介してたら、アイドルとお菓子、スポーツ選手とお菓子全く関係ないのに頭の中で勝手につながっちゃうんですよ。で、いいものやなって思っちゃう。あとはね、学生時代とかでこんなんなかったですか、なんかクラスに転校生が来て、その子があなたと同じアニメが好きで同じゲームやってて誕生日も近かったら、なんかこいつと友達になりたいなって思いませんでした。 僕もね過去にありました。中学校に進学した時に違う小学校から来てたやつが僕と同じ少年野球やってて、野球一緒でやってて、おー野球やってんねやってなったし、さらに誕生日が同じやったんですよ。それだけでめちゃくちゃ仲良くなりましためっちゃ仲良くなりました。その2つの共通点あるだけでもうむちゃくちゃ仲良くなりましたね。逆にね高校行った時に同じクラスのやつでめっちゃ仲良くなったやつがいるんですけど、最初ね全然共通点なかったんですよ。別に野球、そいつは野球も何もやってないし、家ボンボンでもうめっちゃ金持ちやって、スポーツとかも全然やってないようなやつだったんですけど、最初はね距離あったんですけれども、一泊研修みたいなんで高校入ってね、で一泊研修みたいなんで同じバンガローになったんですけれども、その時ちょっと喋ってて、でそこから毎日ねこう学校終わりに遊ぶようになったんですよ。毎日一緒に、毎日ですよ、毎日学校終わりで遊ぶようになったんですよ。でよく話すようになったりすると、なんかめちゃくちゃ仲良くなって、最終的には高校で一番仲良くなった親友です。これがね単純接触効果なんですよ。毎日遊ぶことによってどんどんどんどん好意が生まれてくる。でここまで聞くとやっぱり、いやいや好意だけで人は動かんでしょうとか、そんな単純な話じゃないですって声あると思うんですけど、確かにその通りなんですよ。好意の法則を駆使したからといって必ずしも相手がこちらに好意を抱くとは限らないです。人間は機械じゃないんでね。でまた過度な好意は嫌悪や敵対につながることもあるんで注意が必要です。相手に好意を抱かせた分、それに応える責任も生まれるってことなんですよね。人は好意を持った相手の頼み事を断りにくい、これは間違いのない心理法則なんですけど、やはり使い方はしっかり考えていかないといけないということで、じゃあこれビジネスでどういうふうに使っていくのかっていうところなんですけど、まず営業とか接客の場面なんですけれども、お客さんと共通点を見つけて会話のきっかけにしてください。共通点を探すっていうのは恋愛に対してもビジネスに対しても人間関係に対してもめちゃくちゃ重要なことです。相手との共通点を見つけて、それを会話のきっかけにするっていうのはすごく大事です。そして前のポッドキャストでも言ったんですけど、定期的な接触ね、訪問であったりメール電話何でもいいんで、定期的に接触をしっかりやっていくと。そしてお客さんの趣味や関心ごとに関連付けて商品を紹介するって、このフォーマットでやってみてください。でもちろんビジネス職じゃない方とかでもね、日常のコミュニケーションでも使える法則なんで、相手の話をよく聞いて共通点を探すとかね、定期的に連絡を取って関係性を維持するってね、で相手の好きなものとか興味のあることはしっかり覚えておくって、これすごく大事です。でも注意すべきポイントもあります。やりすぎは逆効果で、なんか自然な範囲でやっていくっていうのがすごく大事なんと、あと相手の立場や状況をしっかり考慮すると、もう一方的にはならず、やっぱ相互の関係を大切にするっていうことが大事です。ということで、この影響力の武器解説も残り3日です。さらにね深い心理テクニックをね明日、お伝えしていきます。明日は権威の法則について話す予定なんですが、実はこの権威の法則と好意の法則を組み合わせるととんでもない説得力が生まれます。気になりますよね。明日も絶対絶対に聞いてください。みんなが遊んでる時にスキルアップしていきましょう。今日も最後まで聞いていただいて、そう、詳細欄の方に影響力の武器の、リンク貼っときますんでね、これもマジで読んでください。営業職もそうやし、防衛策としてもしっかり読んだ方がいい。ということで、またまだやっていきましょう。明日頑張っていきましょう。皆さん、良い夏休みをお過ごしください。